皆さんこんにちは。本当に絡むところにありましたけど、久しぶりに話をさせていただくという中で、今お話があった通り、川本さんの後に幹事、川本さんがやった後にまた私が幹事、川本さんが会長をやった後に私が会長させていただいたところでして、それもやっぱり川本さんがやったっていうことで僕もできるかなと思ってやらせていただいたんで、まあそんなのが実情です。で、じゃあ僕はなんでこのロータリーに入ったのっていうとですね、実はうちの家系は全部ライオンズでして、お前だけロータリー行けって言われてですね、まあロータリーの方が格式があるなんていう話がうちの親父からあって、入ってくれということで、実は茅ヶ崎にご厄介になりました。まあ今川本さんから言いましたが、職業はっていうと私も老人ホームをさせていただいてます。まあ、正式に言うと社会福祉法人で、老人ホームは老人ホームっていっぱいあるんですが、この問題なのはいろんなところの中で私どもは法人ってついてるところなんですね。で、法人とは何かというとですね、大きく団体で今8つあります。ただその中で有名なのが6団体と言われてて、皆さんご存じ財団社団法人、それに医療法人、宗教法人、それに、私ども社会福祉法人、学校法人というのが法人で認可されててですね、国から認めて、まあ、やらさせていただいているところで、今老人ホーム茅ヶ崎に12あるんですが、大体料金は一緒です。ただ、平成12年度を分けて、新しい施設って言い方と古い施設って言い方をします。平成12年度前に建ってる、私どもは元年に建ってますので古い施設、こちらさんのところは12年以降に建ったんで新しい施設、まあ新型っていう言い方をします。じゃあどこが違うのっていうとですね、こちらさんのところは全部個室です。うちの方は4人部屋みたいな。じゃあ何が違うのって言うと、そのやっぱり綺麗で個室を使えてっていうところがあるんですが、若干料金が高い、うちの方が安いっていうところがあって、まあ川本君みたいなうちからっていう、他の方々はまあ綺麗で、まあ、自分のプライバシーを守ってというので、まあ、こちらさんみたいなところを使える、そういう使い方をされていらっしゃいます。まあそんなところで老人ホームなんですが、今日の話にもなってくるんですが、人手不足で本当に働いてくれる人が今ですね、来年度は25万人足んないというふうに、どこから出たんだか分かりませんが足んないと言われててですね、人手不足の中、私どもの法人の方はやはり新しくもないですので、外人の方等に手伝っていただいているというところで、皆さんの会社がやる場合はですね、技能講習会もしくは勉学のための、ビザが出ます。でもうちの場合はもう一つ新しくですね、 EPA という経済協定の、ビザが出ました。これは介護だけです。今国会で揉めてるのですね、今度は今特別養護というところしかそういう人を派遣しちゃいけない、契約しちゃいけないというのがあるので、一般の、デイサービスをやってるところとかいろんなところにも外人が欲しいっていう要望がある、人手不足ですので、そこへ派遣しようというのが今国会で争われている技能講習です。ただ今の、例えば、木電地屋さんでも農業でも今呼んできてるのは技能講習で3年間いられるというものです。うちの場合は今日来てるのはベトナムの子ですが、3年間こちらに来て勉強して介護福祉って資格を受かった子はずっといられる、落っこっちゃったらすぐ帰んなさいっていう制度です。で、この EPA の特徴は一つだけ、全員看護師さんじゃなきゃいけないということです。それと提携できる国は今3カ国、ベトナム、フィリピン、インドネシアで、よくまあ、クリスマスの時なんかインドネシアの子を連れてきてるんですが、まあ、そんなところで、3カ国の子が今協力をしてくれています。で、当然看護師さんですから年齢的に彼女もすごく若く見えるんですが、まあ、それなりに言ってます。まあ、そんなところでこれから彼女にちょっとね、川本と俺だけじゃちょっと花がないんで、彼女に話をしてもらおうと思って連れてきました。最後に、EPA の子たちなんですけども、やっぱりそれなりに、ベトナムの場合だけ違うのはですね、 N3 っていう勉強を1年間してます。 N3 って何言うと日本語検定なんですが、別に話したこともないし、ただ勉強だけでずっとやってきて N3 を取れば日本に来れちゃった。で、ただ日本に来てから大変苦しんだんですけど、彼女は一生懸命勉強して今結構喋れるようになれたっていう子でして、で、ベトナムのハノイというところでブーティーハーっていう名前の子です。で、ブーっていうのは皆さんと同じに木村とか小林とかと同じに、で、ブーっていうのもすごくベトナムには多い名前です。 で D っていうのは何っつうと、女の子のことを指します。男は何だったっけ、フォンだっけ、デン、デンか、あ、T かしかないっていう。だから真ん中にはどっちか男か女かって表してます。最後が自分の名前、ハーちゃんっていう子でして、この子は本当にハノイに近いところで、お父さんお母さんはあの農家をされてるんですが、なぜ来たのっていうとですね、彼女はあの妹が技能研修で、何の工事やってんだっけ、車のなんか部品を作ってる会社で3年間今働いてて、いい国だよって聞いてですね、これ看護師さんとして来られた方です。残り時間あと5分ですが、彼女に話していただくと、じゃあお願いします。
皆さんこんにちは。去年のクリスマス会に来たブティハと申します。 EPA で、ベトナムから来ました。本当に去年ありがとうございました。楽しかったです。最近はなんか日本のテレビにベトナムの観光地いっぱい載ってますから、なんか有名なところ、もし皆さん時間があればぜひ一回行ってみてください。今日ちょっとなんかベトナムの有名なところを皆さんに紹介したいと思います。でも何か失礼ことがあれば許してもらいたいです。はい、ハノイと近い有名な観光地はハノン湾があります。ハノン湾というとなんか島がいっぱいあるところです。なんか普通のなんか普通の形島じゃなく、なんか珍しい島です。例えばチョンマイという島あります。チョンマイはなんか鳥庭のカップルをキスしている形あります。こういう感じです。はい、まあ時間があればぜひ行ってみてください。次はダナンを紹介したいです。ダナンはベトナムのなんか中部の方にいます。ダナンといえばバンナヒューがあります。バンナヒューは山の上にありますから、下から上までもし行ったらスリングで行きます。バンナヒューの頂上から周りに見るとなんか気分転換はい。見たいと思います。私の生まれたところはなんか北部の方から南部の方に行ったことがないけど、今南部に住んでいる親戚がいるから、皆さんからは南部の方は果物のところと言われました。美味しくて、まあ、有名です。まあ、時間があればぜひみんな行ってみてください。これからもよろしくお願いします。
普段はもっと喋るんですけど、なんか今日緊張してるらしくて、まあ、さっきもずっと練習してたのにね、喋ってる内容の半分ですぐ終わっちゃって、こんな早く終わるとは思うんです。彼女はですね、一番僕はベトナム行って、あのホーチミンとハノイと2つあってですね、アメリカ側がご存知の通りホーチミン、ロシア側、中国側がハノイというところでして、ハノイに行った時にマクドナルドから何もないというのが現状で、今もいや、ホーチミンは当然アメリカ側ですからいっぱいあるんですけども、ハノイの方には割となくてですね、湖だらけでなんか暗いようなところになってます。まあ、だんだんちょっと今ね、イオンができたり日本のものができたりしてですね、発展し始めている最中のところです。で、どちらかというとですね、一番僕がベトナムのそのハノイに行ってびっくりしたのはですね、犬がですね、日本も昔は食べたらしいんですが、向こうは食べるらしくてですね、犬の首がこうやって寝てるのを見た時にですね、ああやばいなっていう国に来ちゃった。で、彼女にですね、犬食べんのって聞いたら、食べるんだよね、まあ、大好きですって言うんですよ。で、犬はって言ったら温まると。まあ、伊藤さんも食べたかどうか、ホットドッグって言うんですか、だから面白い、ガブとあげてください。まあ別として、でもそのくらい僕は衝撃的だった、その犬を食べるっていうので、なんか、 いろんな 犬がいるんだな、食べる犬もいるんだなというのをちょっと見させていただいた状態でした。で当然物価はすごく安くてですね、日本の10分の1ぐらいの金、まあ、あの定価のものは非常に高いんですが、やっぱり洋服とかそういうものは特に安く、値切れば値切れるほど安いという状況です。あの、まあ、そんなところで、じゃあベトナム料理はと全く僕食べれないんで、だいたいパクチーが食えないし、あっちは何でもねパクチーが入ってるんでちょっと食えないなっていう街です。なんか加瀬さんは大好きでいろんなもの食うらしいですけどね。で今彼女がお話ししたダナンっていうのは本当にベトナムの真ん中にあってですね、日本人とかアメリカ人が知らないのはロシア人の避暑地なんですよ。だからすごくロシア人にはすごく有名なところで、高い値段で取引されてて、一番なんか暖かくて温度的にもいいところで、台風も来ないしいい場所というふうにされているところで、今発展しているところです。で、もう一個の島は全く分かんないんで、なんかハートの島みたいのがあって綺麗なところなんですよなんていう話でした。ぜひよかったら来ていただければっていう中で、やっと時間になってきましてよかったなと、まあそんなところで可愛い子を見ていただく。それとですね、最後に一番言いたかったこと、実は仕事で行ってんです、海外。ちゃんとこれが分かってほしくてね、あいつ遊び行ってんだろっていうんではなくて、仕事でこういう子に働いてもらうために言い訳っていうな、そういうためにあの今日は連れてきてくれよ。実は仕事で行ってるんですってことが分かっていただければ。それと、最後に当たりまして、今回もベトナムの方に新しい子を迎えに実は4日の夜から行ってまして、和田さん のご尊父様の葬儀には出席できず大変申し訳ありませんでした。まあご冥福を心からお祈りしたいと思います。まあそんなところで時間となりましたので、1分前だからいい、じゃあ終わらさせていただきます。本当にありがとうございました。